こんばんは、こんばんは。かすれ声三の湯です。こんばんは。4年前のね、自分の声を聞いて、いや、イケボだわって思った。もうさ、この4年でね、声が恐ろしいほどに老いた。じいちゃんボイス。バス停のスナック、おばちゃんボイス。そんな声にね、なってきた。もう声がさ、カスカスなんだよね。カスっていうね。もうそういう状態でさ、声がね、めちゃくちゃに、おじいちゃん化してた。もうさ、いたたまれないわ、この声。なんかね、思い出したように、実はこの方角とね、別にもう一個、4年前に、なんて言うんだろう。この音楽の話をする専用の、ポッドキャストをね、始めたっていうことがあったんですね。なんか転写日とかなんかあるじゃん。始めるにはいい日っていう。そのタイミングで始めたというね、ものがあって、でも、まあ番組がね、分散してしまうから、もうこの方角ヌーだけでいいやっていうことで、その時に立ち上げたものはもう放置したままなんですね。それでもまあ残ってたりはするから、思い出したように、それをね、聞いてみたの。そしたらさ、イケボだった。ASMR できたんじゃないかっていう、ね、勘違いをさせてください。本当に。で、俺もピチャピチャ言いながらね、4年前だったら配信できたかもしんないなってね、思った。声にね、潤いがあるんだよね。じじいとかさ、ババアになると、もう肌がさ、水が、浸透していくでしょ？跳ねつけないでしょ？油っ気がないから。水を肌に垂らしたらスーッとこう、馴染んでいくでしょ？そういう感じではなくてね、もうなんかね、みずみずしいんだよ、声が。いや、こんなにもね、声って変わるんだなぁと思って、もう悲しい思いになってしまって、で、その時はさ、収録していた環境が、コンデンサーマイクのね、いいやつで収録をしてたりしたんだよね。アスポンだったかな？なんか、のコンデンサーマイクで撮っていて、まあそういうマイクの効果もあって、まあよりこういい感じのね、声に取れていた。だからね、いや今このカスカスのさ、もう軽石みたいなね、この声でも、コンデンサーマイクを買えば元に戻れるかなっていうふうにね、錯覚して、コンデンサーマイクをね、買っちゃった。コンデンサーマイク。これがね、今、そのコンデンサーマイクで撮っている音声です。まあ、案の定ね、外からの音が、もうビシバシ入るよね。子供は騒いでるし、犬は鳴くしみたいな。まあ、そんなね、日常感溢れる音もね、一緒にお届けできるのが、このコンデンサーマイクの良さでもあり、悪さでもあるというね、ものがあって、コンデンサーマイクはね、もう何度となく使ってきたから、まあ、うちの環境にはもう合わないなっていうのは分かってるんだよね。その今言ったように、こう、俺の生活の中はさ、もう、ノイズまみれだからさ、もうなんか MRI に入ってね、時期の中でもうドンスカ言われてるような、そんな環境で収録をしているので、まあコンデンサーマイク合わないなっていうのがあったんだけどね。で、今回ね、いろいろ、まあ見てて、まあそんなに高いやつはもういいやと思って、安いやつで音がまあいいかなっていうね、ものをね、いろいろ探していく中で、今回買ったのはね、坊やの BYM800 というね、コンデンサーマイクですね、大型ダイヤフラムスタジオマイク。というね、ことで、これはね、約で言ったら1万円。俺が買った時は9800円だったかな。その値段でね、買いました。で、これはね、何がいいかっていうと、 ショックマウントもついて、ポップガードもついてというね、セットになっているんだよね。そのセットで、まあ、9800円というね、ものもあるし、いろいろレビューの YouTube とかを見ていると、割と何て言うんだろう。普通に撮ると、コンプがかったような声に撮れるんだよね。それがなんか、芯の太い音に撮れて、いいなっていうね。そういうものがあったので、まあ、これをね、買って今収録をしています。で、これちなみにね、いくつか機能がついてて、ハイバスの機能がついてて、まあ、ローをね、切るというものと、マイナス10デシベル、低くね、取ってくれるというね、モードがあるんだよね。ちょっと試しにハイバスをかけてみようか。これがハイパスをね、切った音ですね。このね、坊やのマイクは、ハイパスを入れるとね、150ぐらいまでかな、ごっそり下を持っていかれるんだよね。だから、かなり声が、なんていうの、低音がない、音になるんだよね。だから、俺のこの、今のカスカスボイスがよりカスカスになっていくというね、もう軽石を通り過ぎて、ふがしのようになっていくというね、そんな声に、なるんだけど、なんかね、いろいろこう試した感じでは、ハイパスを切った方が多分、俺の声は聞きやすいんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、自分が聞いててあんまり面白くないんだよね。だから、ハイパスをね、入れない声で撮ります。またね、元に戻します。で、これがまた元にね、戻した声です。もう明らかに低音がね、もう全然違うというものがあるんだよね。感じとしてはこっちの方が、自分としてはね、好みではあるんだよね。まあ、かろうじて、カスカスの声でも、ちょっと地に足がついているっていうね、そういう感じの音になるので、まあね、買ってみました。もうこのマイク沼というのはあまりにも深すぎてさ、もうなんだろう、結構マイクはもう何種類試したかっていうほどに結構試してて、多分50はいかないけど、でも40ぐらいは試したように思うんだよね。ダイナミックマイクからコンデンサーマイクからラベリアマイクからワイヤレスマイクから、まあ iPhone とかね、あとイヤホンか、ワイヤレスイヤホンでとかね、いろいろ試してみて、まあ分かってきたこともあるしね、自分に合うマイク、合わないマイクというね、ものがあるんだけど、まあ今回その格安のこのコンデンサーマイク、買ってみて思うのが、やっぱりね、安いマイクは安いなりの理由があるし、高いマイクは高い理由があるなと思って、高いマイクはさ、なんて言うんだろう、素直な音を取るんだよね、本当に、正直な音を取るというのかな。妙にそのマイクならではのね、色付けをしないというものがあって、だからその、いろいろ収録した音をね、加工するとか、まあ、コンプかけるとか、サチュレーションかけるとか、そういう使い方をする人にとっては、やっぱり価格が高いマイクを使うなりの理由があるんだなっていう、それは素直な音を取れるから、その後にいろいろ、DTM のね、ソフトで色付けしやすいっていうね、ものがある。で、一方、低価格帯のマイクっていうのは、やっぱりその低価格ならではの激戦区の中で、こう、色付けというかな、個性を出していかなければいけないから、そのマイクのカラーをね、つけるんだよね。だから、この坊やの今回のマイクであれば、割とその低音寄りの音でコンプをかけたような感じの音にね、しているとか、比較的格安の USB マイクとかも、イエティとかもそうだったりしたんだけど、割とこう低音をね、豊かに聞かせる、そんなものが多いね、低価格帯のマイクって。で、これ面白いもので、イヤホンあるじゃん、ワイヤレスのイヤホン。例えば、まあ、アンカーとかさ、ああいうところのイヤホンって、大体ね、低音強調して、もう、疲れるっていうね、ものがある。だから、低価格帯のマイクであるとか、イヤホンっていうのは、低音強調のものがもう圧倒的に多いね。で、なんか低音が豊かだとさ、一見、 迫力があってね、ああこれいいわみたいな感じになるんだけど、でも低音にもね、いい低音と悪い低音があるんだよね。その中でも俺やっぱりまあベタではあるんだけども、低音としてはねいいなと思うのは、まあやっぱりね、坊主の低音は一日の長があるね。一歩二歩ぐらい前に行ってる感じがある。でソニーの、ワイヤレスヘッドホンとはね、イヤホンとかも低音強調なんだけども、ソニーの音はね、俺なんか下品に聞こえてしまうんだよな。その格安のアンカーとかね、あそこら辺のワイヤレスイヤホンとかヘッドホンと比べると上質な低音ではあるんだけども、でも Bose とソニーを比べてしまうと、ソニーの低音は下品な音に俺は聞こえてしまうな。だからやっぱりどうかな、そのあんまり DTM とかああいうソフトで加工しないでね、そのままこういうふうにポッドキャストで配信するとか、あとユーザー配信でねライブ配信するとか、そういうものにおいてはこの低価格帯のマイクでもう十分じゃないかなっていうふうに思う。でその低価格帯のマイクで自分の声にね合うマイクというものを見つけてやればいいしね。低価格帯であってもあのロー寄りのマイクもあれば、ミッド寄りもあるし、ハイ寄りのねマイクもあったりするので、まあその声に合わせたねものを使うのがいいなというふうに思う。あとまあ曲作りであるとか、例えばこういうふうにポッドキャストでいろいろキット貼ったとかね、コンプをかけてとか、後処理でいろいろやる人においては、あの高価格帯のマイクの方がもういいね。全然いい。後処理をするのであれば高価格、取っ手出しをしたいのであればもう低価格帯の色付けがされているものでいいなというね、そんな感じがありますね。まあそんなねマイク買いましたね。このマイクとかさ、いろいろ変えるたびに毎回ね音が変わっていくというね。で、マイクとともにね、変えたのが、オーディオインターフェースというか、まあ、ライブ配信用のみたいなね、そういうものがあって、プレソーナスの、レベレーターって読むのかな ?IO44 っていうね、それを使ってますね、今ね。もともと、スタジオワンっていうさ、ダウンソフトが欲しくて、それをこう、試しに使ってみたらさ、あのロジックよりもなんか使いやすかったりしたんだよね。一番はその起動の速さとかね、そういうものがあって、ロジックの方はねいろいろプラグインがいっぱいあるから結構ね立ち上げに時間がかかるんだよね。でもスタジオ1の方は同じプラグインを認識するんだけども、圧倒的に起動の時間が早いというねものもあって、お試しでスタジオ1を無料で使ってみたらことの方が使いやすくてさ。で、そのスタジオ1に行った理由っていうのが、あの、アイゾトープの RX10。あれでリップノイズとか、部屋のね、あのノイズとかを消してるんだけど、その RX10 で、あの、プラグインを使おうと思うと確実に落ちるようになってしまったんだよね。だから外部のプラグインが全然使えないということで、まあ、しょうがなく騙し騙し、ロジックでやったりしてたんだけど、でもその起動のめんどくささというのがあって、で DAW でっていう風にね探していったらスタジオ1にたどり着いたんだよね。ただスタジオ1はさ、俺持ってないから、新たに買うとなるとさ、そのスタンダードの無料のやつっていうのはあのプラグインが使えないんだよね。外部のプラグインを読み込むことができないから使えないんだよね。だからアーティストかプロフェッショナル以上じゃないと外部のプラグインが使えないんだよね。で、プロフェッショナルはもう使わないから、まあアーティストバージョンでいいやっていうふうに思うと、アーティストが 13,200円するんだよね。で、どうすっかなと思っていろいろ探していくと、このプレソーナスのさ、いろいろオーディオインターフェースとか今回買った IO44 とかね、買うと、 スタジオはアーティストが無料でついてくるんだよね。だから、この IO44、俺が買ったのは 17,800円なんだよ。それに加えて、スタジオ1がついてくるから、あと3000円、4000円足せば、このね、IO44 も買えるわけだし、ということでね、IO44 を購入したというね、経緯がありますね。もともとはこのスタジオ1が欲しかったからというね、ものがあって、まあ、IO44 使わなければ売っ払ってもいいわ、みたいなね、そんなことを考えてたりはしたんだけど、音のほか導入してみるとね、コンパクトだし、音もそんなに悪くないしね。Mac で使っていても、ループバックとかもね、簡単に設定できるし、まあいろいろ声をね、この間使った、ロードのブロードキャストか、あれと同じように声もね、いろいろ変えれるんだよね。またやっちゃう？またやっちゃおうか。これがね、デフォルトで、この IO44 の、44を制御するアプリに入っているデフォルトの設定、これがねブロードキャストというね設定の声になります。このアプリでやるとハイパスを設定できたり、ゲートを設定できたり、コンプ EQ リミッター、あとボイスって言ってね、エコーとかあそこら辺が設定できるんだよね。だから細かにかなり設定できるというねものがあって、まあこれがブロードキャストというね、声ですね。で、これがボーカル。歌を歌うときにいいという。俺はジャイアン、ガキ大将、いつもポコチンに言ってる。いけいけどんどん、あガキ大将っていうね。そういうときに使うものをですね。で、これがスラップエコー。スラップエコー。やっほー。お元気ですか？そういう言い方だね。うざいよ。
で、これが、一応、ネット、まあ、一応、およそ。
ね、これが、ロボットです。キンキンするね。ダマリナタミスターラバッタダマン。ダマダマ。で、これが、買った人に、なんていうの？プロのこういうね、音作りをされている方が、まあ、いろいろこのアプリで、設定をね、してくれて、それをこう、ダウンロードして使うというね、ことができる。放送用のね、男性というものですね。この声の感じも悪くはないんだけども、やっぱりちょっとこもり気味になるんだよね、俺の声はね。だから、というね、ことで。で、まあ、またね、元に戻しますね。あとね、まあ、いろいろできるよ。ゲートを、設定したんで、これね、ゲートだけではなくて、エキスパンダーができるんだよね。このエキスパンダーゲートってめちゃくちゃ使いやすくて、ゲートだとさ、完全にオンオフしてしまうんだよね。でもエキスパンダーのゲートだと、小さい音は、何て言うんだろう。その敷地以下の音を、完全にゼロにしないで、少しこう、うっすらね、残してくれるっていう、だから自然な感じになるんだよね。息遣いとか、完全にゲートでオンオフしてしまうと、っていうね、息を吸っている音も、でね、止まってしまうというね、感じがあるから、エキスパンダーゲートっていうのが、もうこれはね、すごいいい。あと EQ があるんだけども、EQ もね、3つあるんだよね。スタンダードと、パッシブとヴィンテージというね、EQ が3つからね、選んで設定できたり、あとコンプも同じようにスタンダードチューブ FET というね、3種類のコンプから選べたりするんだよね。だからこのアプリで結構ね、自分の声に合ったものを追い込んでいけるというものがあるんだけど、でもこれを見るとやっぱり、 あの、ライブ配信、ゲーム配信とかね、するため用のというね、感じがあるね。まあ、こういうふうに、ポッドキャストを収録するという上においては、まあ、取って出しをする人にとっては、このアプリがね、すごい便利かもしれないんだけど、まあ、後処理するのであれば、あんまりこれはあってもなくてもいいかなというね、感じがあります。で、元に戻しますね。で、これが元に戻ったね、声ですね。いいな。この声がいいわ。俺はこの声がいいわ。まあ、そんなオーディオインターフェースとね、マイクをちょっとね、変えてみたということです。あとね、もう一つ俺ね、ちょっと沼にハマっていたのは、あの、電池。充電池。充電器。木の方ね、充電器の方。いや、あの、電池をさ、整理してたら、エネループのプロがね、何本か出てきたりしたんだよ。で、それをその、純正のエネループ用のね、充電器でやると、エラーが出るんだよね。要はもう、劣化してしまって、充電できないというね、状態なんだよね。で、このエネループプロって、結構高いんだよ、電池として。4本で、2000円とかしたんじゃないかな。値段忘れたけど、普通のエネループよりも高いんだよね。で、そんなに使ってないのに、これもう使えねえんだと思って。で、前にね、フラッシュライトとかさ、好きで、いろいろね、電池のこととか、まあ、フラッシュライトのこととか、沼ってた時があったから、そういえばなんか電池を活性化して使えるやつってあったなと思って、充電器で。で、いろいろこう調べていくと、中華製の、乾電池充電器で、エクスターっていうメーカーのやつがあるんだよね。で、これ、昔からこのエクスターの充電器とか、まあ、懐中電灯って、まあ、有名で知る人ぞ知るというね、ものがあって、まあ、中華製であっても、ここのものならね、安全というか使えるかなと思って。で、まあ、充電器をね、買ったんだよね、このエクスターのやつね。で、これがね、まあ、なんと8本もね、同時に充電できるというものと、あとその、普通の充電器でやるとエラーって表示されるものを、こう、リストアしてくれる、そういう機能がね、ついている充電器なんだよね。で、これで、エネループプロ復活できるかなと思って、届いて早速充電してみると、エラーは出ないようにはなったんだけど、もう全然容量が3分の1ぐらいしかないんだよね。エネループプロって2400ミリだったかな。それがもう600とかそれぐらいしかいかなかったのか。だから4分の1ぐらいか。それぐらいしかね、もう充電できないんだよね。だからもう完全に死んでしまっているというね、五輪充状態のね、電池になってしまって。でもそれ以外のなんかね、エラーで充電できなかった電池が何本かあったりしたんだけど、それは、なんかね、復活したりした。このね、エクスターのバッテリー充電器はね、いいよ。使えるよ。8本同時にね、充電できるということもあるし。あとね、その電池の内容量を測ったり、電池の内部抵抗値をね、測ったりもできるというね、結構なんか充電中も、メーターが細かく動くんだよね。それを見ているだけでも楽しいっていうね、ものがあって、まあ、大体の市販されている乾電池、コンビニで買えるようなね、単3とか単4とか、単2、単1は、多分できないな。入んないと思う。単2はできるかな。やってないからわかんないんだけど、単1はできない、と思うな。一個飛ばしでやればできるかな。ちょっと単一単二は分かんない。家にあった単三と単四は問題なくできました。あとフラッシュライトとか好きな人であれば、10440とかね、リチウムイオン系のああいうバッテリー、あれもね、充電できるというね、ものがあります。ボタン電池はできません。ボタン電池の充電器ってないか。だからね、まあ、そんなね、電池充電器沼にはまって、いろいろこう見ている中で、すげえ面白いなと思ったのが、 こういうそのバッテリーの充電器を一番必要としている人たちって、まあ一つはこのフラッシュライト界隈っていうのがあるんだよね。フラッシュライトも本当に面白い、沼れる世界でもあるから、フラッシュライトの世界があるんだけど、もう一つね、このバッテリー充電器ですげえことになってるのが、ミニ四駆界隈。これ俺驚いたわ。あのね、ミニ四駆ってまあ電池なわけじゃん。で、そこにも、何て言うの、充電器がミニ四駆専用の充電器とか、あとミニ四駆を乗せて、このミニ四駆のスピードだったかな、なんか計測できるようなさ、車で、回転数測れるようなやつあるじゃん。なんか、ローラーの上に車乗せて、バーンってタイヤ回して、あれのミニ四駆版みたいなものがあったりするんだよ。でね、このミニ四駆界隈、電池がまあすごいんだよ。で、驚いたのが、その電池に、なんだっけな、カツを入れるとかね、そういうものがあって、電池充電して、まあ満充電になるじゃん。で、少し使うんだったかな、そっから追い充電だったかな。要はその追い充電をするんだね。ちょっと高めの電圧をかけて、3アンペアぐらいだったかな。高めの電圧をかけて、追い充電すると、電池にカツを入れて、電池がね、強化されるんだよ。電池が強化されるっていうことは、ミニ四駆の、まあ言ってしまうと分かりやすく言うと、パワーが上がるんだよね。いつもだったら、まあ仮にね、時速40キロ出るミニ四駆が、その、追い充電をした、カツを入れた乾電池を使うと、時速42キロとか3キロとか、ほんのちょっとではあるんだけどもね、スピードがね、上がるんだよね。このね、追い充電をすることで、電池パワーがね、上がるっていう、この事実が、驚いた。だからミニ四駆界隈では、この、アンペアの高いものでね、充電できる充電器というものがね、すげえ重宝されてたりするんだよね。で、このエクスターのやっぱり充電器もそういうようなね、ちょっと高めのアンペアでね、充電できるというものがあるので、追い充電で、電池のね、パワーを上げるというね、ことができるようなんだよね。ただ日常使いではさ、もう無用の長物で俺なんか別に乾電池のパワーを上げたからといってさ、ね、なんか、ラジオ沼にハマっていたそのラジオの感度が上がるとかさ、そういうこともないわけだからね。いや、この電池沼もめちゃくちゃ面白いなと思って、ハマってたりした。だからね、この、ちょっとね、配信していない間はね、マイク沼と、オーディオインターフェース沼、声調整沼、乾電池充電器沼にね、ハマってました。あとね、もう一個ね、ハマっていたのがある。あのね、ヘッドホン沼。普段編集したものをいろいろこう調整してるときって、ヤマハの MT8 をね、使っているんですね。ただね、これ MT8 が4年ぐらい使ってて、結構、加水分解というかな、合皮だからイヤーパッドのところとか、頭のヘッドのところとかがもうすげえボロボロになってきたんだよね。で、しかも、ケーブルのね、ところが、こう、ちょっとね、断線して、皮膜が剥がれてるっていうね、付け根の部分がね、あって、違うモニターヘッドホン欲しいなと思って、いろいろね、調べていったりして、その中で、前から気になっていたのがさ、オーストリアンオーディオの、HI-X65 だったかな ?HI-X65 開放型のね、モニターヘッドホンがあって、それをちょっと使ってみたいなと思ってたりしたんだよね。で、もう一個が、ソニーの、MDR-MV1 っていうね、これも開放型のモニターヘッドホンがあって、この開放型でモニターでって、評判がすごい高いんだよね。で、こう、いろいろレビューを見ていて、その音楽を制作している人たちが割とこの、 MV-1 とかソニーの。あと、オーストリアンオーディオの方は、まあ一人のね、YouTube の、曲作りをしている方がもう絶賛しているというね、ものがあって、どういう感じなのかなってすげえ気になってて、まあこの二ついいかなと思って。でもね、以前にもこの開放型のモニターヘッドホンで、赤毛のさ、K712 Pro って使ってたりしたんだけど、なんていうの、結局モニター用のヘッドホンって何がいいかっていうと、スピーカーで聞いているような音で、その音がね、確認できる、チェックできるというものがあるから、だからこの開放型のヘッドホン、モニターヘッドホンって、ああいう音楽作りをしている人の間では、すごい評価をされるんだよね。でも俺曲作りをしているわけではなくて、自分のこの、カスカスのさ、腐れボイスをね、聞いて、変なリップノイズとかさ、あえいでいる声とかさ、妙に鼻がピーピーピーピーになっているね、そういう音をチェックして切ったりね、するための、そのチェック用のヘッドホンだから、開放型ってそこら辺があんまり機能しないんだよね。それでも、なんか耳の近くにあって密閉型で、その細かな変な音をね、聞き分けてくれる。そういうものの方がいいっていう風になると、やっぱり密閉型のモニターヘッドホンの方が良くて、そうして探していくと、密閉型のモニターヘッドホンっていうと、まあ有名なのはソニーのね、MDR の CD900ST っていうのが、もう定番中の定番にあったりして、ただまあこれはもうちょっと古いんじゃないかという風にね、言われてたりもするし、まあ MDR の 7506青とね、言われているものが、あったりして、まあ、ソニーが有名なんだよね。あと、アガゲーとか、オーテクとか、あと、ベイヤーダイナミックでもいろいろあるんだけど、まあ、一通りアーカーゲーにしろ、ベイヤーダイナミックとか、オーテクとか、いろいろ使ってきて、その、それぞれのメーカーの音の傾向って、まあ、なんと話にわかるんだよね。そうしたときに、ちょっとどれも物足りないなと思って、で、いろいろ見ていく中で、最終的にたどり着いたのが、ソニーの MDR-M1ST というね、ハイレゾ対応した、モニターヘッドホンがあるんだね。密閉型のやつで。で、これを買ったんだよね。で、これに決めた理由は、最近発売になったそのソニーの MV-1 という開放型のモニターヘッドホン、それと音の傾向がだいぶ似てるっていうね、そういうレビューがあって、あ、音の傾向が似てるんであれば密閉型で M1ST の方が、ね、俺のこのチェックをする上ではやっぱり使い勝手が良さそうだからさ、ということでこの M1ST にしたんだよね。で、このソニーのよ MDR-M1ST ってすげえ男気あふれるヘッドホンで、これって基本プロユースだからさ、いわゆるコンシューマー機にあるような1年保証とかそういうのがないんだよね。要はなんか初期不良であっても何であっても、まあ初期不良は交換してくれるかもしれないけど、買った店舗でね。基本的にはさ、まあなんか壊れたりしたら、1年以内であっても全部ね、優勝修理というね、ことになってる。そういうそのプロユースのヘッドホンがあるんだよね。だから、まあ、箱物、ただのね、段ボールに入ってくるという、そういうなんか潔さみたいなものがあって、早速届いて使ってみたんだけど、結論から言うとね、俺の使い勝手にはちょっと合わないなっていうのがあった。今まで使ってきたヤマハの HD8 の代わりにはならないんだよね。結局、どういうことかっていうと、ソニーの M1ST の方は、上を全然拾ってくれないんだよ。聞かせてくれないの。下の低音の音はね、チェックする上では、中低音の音は、かなりね、MT の8よりも、聞かせてくれるんだけど、とにかく上の音が全然わかんないんだよね。MT8 の方で、例えば俺が話しているこのシュッシュッシュッっていう音とかね、鼻がピーピーになってる音とかさ、ね、息切れしてゼーゼー言ってるような、なんかわけのわかんない音とかね、そういうその上目の音をね、全然このソニーの方はね、確認できないんだよね、拾えないんだよね、だからわからない。だから結局、 俺のこの声で編集する上ではやっぱり MT8 ヤマハの方が使い勝手は良かった。だから代わりにはならないんだけど、ただね、この MISD がいいのは、まあ中低音をね、聞かせてくれる、確認させてくれるというものであるし、まあモニターヘッドホンということもあるからね、そこら辺のチェックにおいては、ヤマハのものよりも使えるな、っていうね、感じがある。だから割といろいろその市販されているイヤホンとか、まあヘッドホンとか、それに準じた音を確認できるという意味では、MISD の方がいいなっていう。で、ヤマハの方は、やっぱり上寄りなんだよね。上をすげえ繊細に拾ってくれるというね、ものがあるんだよね。だから、まあ上をチェックするためにはヤマハの MT8 の方がいいし、中低域をチェックする。あと市販の様々に発売されているワイヤレスイヤホンとか、まあヘッドホンとかね、そこら辺の音と近い音で、チェックしたいということであれば MISD の方がいいなというね、結論で、まあ2台使い分けていくしかないかなっていうふうに今は思っています。ただね、まあ、モニターヘッドホンだからっていうね、ことではあるし、まあ、割り切ってはいるんだけど、なんかこの MISD で音楽を聴いていて、楽しいかっていうと、全然楽しく、ない。うん。やっぱりモニター用のヘッドホンだからね、まあ、低音、中低域には寄ってはいるんだけど、音としてはやっぱりなんか平べったい音があって、なんかこれで音楽を聴いてても、あ、楽しいわ、ワクワクするわっていう感じはね、微塵もない。で、同様にヤマハの MT8 の方は、まあ、上の音寄りのヘッドホンだから、これで女性ボーカルとか聞くと、もう耳にね、アイスピック立てられてるような、そんな感じなんだよね。だから MT8 でアイコとか聞いてると、すげえしんどいんだよね。もうビシビシ。鼓膜にね、爪楊枝刺しているような、そんな音だったりもするからね。やっぱりモニターヘッドホンっていうのはモニターなりの音、マイクとさっきのね、冒頭の話と一緒で、それぞれのね、やっぱり役割や価格帯によって違うというね、ものがあるね。まあそんなモニターヘッドホン沼にハマってたりしました。だから、まあ基準の音を、作るという意味においては、ソニーのこの M1ST とかはいいんじゃないかな。で、いろいろレビュー読んでいくと CD900ST っていうのは、やっぱりハイ寄りの音を拾ってくれるという意味で、ヤマハの MT8 と案外近いのかもしれないね。音としてはね。で、こういうそのポッドキャストで自分の声を細かにこうチェックしていきたいっていう人においては、開放型のモニターよりも、密閉型の方がいいね。うん、まあ開放型でそんなに実際ポッドキャストを聞いてる人もスピーカーで聞く人っているのかな。まあいないことはない、いないことはないとは思うんだけど、聞くにしてもまあ車で聞くか、まあ家のスマートスピーカーで聞くかっていうぐらいだからね。それ以外はワイヤレスのイヤホンとかそういうものでね、耳の近くで聞くという機会が多いのであれば、密閉型で音のチェックはした方がいいんではないかなっていうね。俺自身の結論ではありますね。まあこのヘッドホン沼も深いな。ただちょっとどうしても聞いてみたいな。オーストリアオーディオの開放型。あれをすげえ聞いてみたいな。まあなんか機会があったらね、電気屋で聞いてみたいなっていうふうに思います。ああ、まあそんな感じだな。ちょっとオーディオの話に終始してしまったりしたんだけどな。そういえばさ、それこそついこの間ミワとね、オギノか、あの人の話をしてさ、いや、夫婦だって驚いたんだ、みたいな話をした、一週間後ぐらいにね、あの二人が離婚したっていうニュースを見てさ、いや、俺はなんか柔道のさ、井上康生の奥さん、東原明だっけ、 あの、予言するみたいな。彼女がブログで書くと怒るみたいなさ。そういう感じに俺もなったかなってね、思ったりしたね。まあ離婚してしまったんだね、あの二人ね。あとはね、そうだな。まあ最近あのラジオをすげえ聞くようになって、特に真夜中に聞くことが増えたのね。でね、あの深夜の3時から朝の5時ぐらいまでだったかな、やっているラジオがあって、J-Wave なんだけど、J-Wave って関東だけなのかな？あの、東京マッドスピンってね、夜中の3時に平日やってるんだよね、毎日ね。あれがね、すげえ面白い。あの、この間ね、なんだっけな、映像かなんかの監督が出てて、つい最近は、あの、土屋さん、電波少年か。あの人が出てたりもして、あと、小倉アナとかね、日テレの元アナね、出てたりもして、話してたりしたんだけど、もうこのさ、J-Wave で深夜の3時、無法地帯なんだね。もう、いい歳のおっさんたち、40、50、60代ぐらいの人たちが集まって、もうずっとさ、あの、ピー音が入ってるんで、ピーじゃなくて、猫のさ、にゃーっていう声でね、まあ、あの、放送禁止用語をね、消してるみたいな、そんな処理をしてるんだけど、この時間帯のラジオはね、ある意味なんかまだ自由が残されている場所だなって思った。結構ね、言いたい放題。その感じがね、いや、懐かしくも面白いなっていうものもあるし、ある種、時代遅れ感みたいなね、ものも一方ではあるよね。この深夜3時の東京マッドスピンあたりをさ、あのアベマニュースのさ、あそこら辺の子たちが聞いてたりしたら、いや、それはいかがなものかってね、100% 言われるような、そんなね、昭和世代のおっさんたちが、この深夜というかもう早朝のラジオでね、好き放題の話をしていて、すげえなんか面白い。あの、この東京マッドスピンで有名になったのが、近田春夫と小泉京子がね、この番組で1ヶ月に1回かな、毎月第4週かなんかにね、この2人がここで放送してたりするんだけど、それで少しね、話題になったラジオではあるんだけど、結構面白いよ。すげえ面白い。特に俺が好きなのは月曜日と火曜日が好きかな。月間はね、なんか、結構そういうかつていろんな業界で活躍してきたおっさんたちが集まって、もう好き放題。いや、今の時代はいかがなものかとはね。今の子たちはね、もう辛抱が足りないんだよねとかね。もうさ、飲み屋に行ったら 100% 聞いてるようなね、そんな話をしてるんだね。ただまあもちろん、いろんなね、かつてクリエイティブで、ね、映画を作ったり、ドラマを作ったり、音楽を作ったりとかね、そういうことをしてきた人たちの言葉では、あるから、そのね、なんか、おっさんの悲哀と生々しさと、みたいなね、それを感じながらね、聞いている。俺もおっさんだから。この、東京マットスピン面白いね。あとはね、大した話ではないというところで言うとね、やけどをした、何十年も30年とか、それぐらいぶりに、やけどしてね、水ぶくれになって、跡がね、がっつり残っているという。カレーを作るときにさ、まあ油で最初野菜とか肉炒めるじゃん。あの時に油を結構多めに入れて、で、野菜をぶち込んだんだね。そしたらさ、油だまりのところに野菜が落ちて、油がね、跳ねたの。で、左手首のあたりをね、やけどした。俺ね、すげえもう、ヌーディストビーチだからさ、キッチンの前では。一人ヌーディスト村だから。料理をするときに、なんか薄着になりたいんだよね。冬であればフリースをね、着て、過ごしてるんだけど、料理するときは、だいたい T シャツになるんだよ。で、夏は、マッパ。油物炒め物するときも、マッパ。冬は T シャツ一枚。なんかね、動いていたいんだよね。 フリースで長袖着てるとさ、なんかうまく動かせないんだよ。だから、マッパ。で、前にさ、さすがにマッパで料理ってどうかなと思って、エプロンをね、買ってみたの。好きでしょ？裸に。エプロン。で、おっさんのさ、裸にエプロンってもうワクワクするしかないじゃん。で、エプロンね、買ってみたの。でもね、つけない。めちゃくちゃ、つけない。邪魔なんだよ。裸にエプロン。どんなフェチだよと思って。よくさ、女の子で裸にエプロンとか、男の大きめのワイシャツが、ね、いいとかって言うんだけど、あれは確かにいいかもしれないけど、なんか昭和感に溢れているよね。うん、昭和のおっさんは、裸にエプロンとか、ね、大きめの白いワイシャツとか、ホタテ貝をね、胸とかにつけるとか、そういうの好きでしょ？だから料理するときは俺すげえ薄着なんだよね。まあ、一つは、フリースって本当に火危ないからね。バーって全身にあれ一気にフリースに火がつくと、回ってしまうからね。気をつけなくちゃいけないんだけど。まあ、そんなね、T シャツでね、作っていたら、やけどしましたね。久々。なんか未だに赤い跡に残りそう。でさ、そんな火傷しててね、なんか手をね、まじまじ見てたの。そしたらさ、手の甲あるじゃん。俺なんかね、血管がすげえなんか浮き出てるんだよ。気持ち悪いと思って。なんか、血管フェチの人っているじゃん、女の人でね。男の人の血管浮き出てるのがいいわ、みたいな。わかんねえわ。俺アンパンマンみたいな手になりたいもん。アンパンマンみたいな手になりたいもん。グーを握っても、拳がへこんでいてほしいんだよ。まん丸いさ、ね、アンパンみたいな、肉まんみたいなさ、ああいう手になりたいわ。なんかね、血管が浮き出てて気持ち悪いなって思った。久しぶりに自分の手の甲とかまじまじ見てしまったわ。ただまあね、やけど気をつけて。料理をね、するときは、まあ、やけどしないように、長袖はあんまり向かないように思うんだよな、料理の時ってね。そういう意味では、裸にエプロンって理にかなってるのかもしんないね。まあ、そんなこんなのね、いろんな沼にはまっていたり、やけどをしたりというね、話でした。ということで、しれーっと今日はね、この辺でおやすみなさい。